こんにちは、ゆうかです。今日も先週に引き続き素敵なゲストの方をお呼びしておしゃべりしていきたいと思います。私の記念すべきファースト EP リビールの風とレオンに関わってくださった編曲家ギタリストとして多くのアーティストをプロデュースしていらっしゃる野村陽一郎さんです。
こんにちはお久しぶりです。
お久しぶり
もしかして明けましておめでとうございますかもしれないですね。
なったみたいですね。す
ごい、3月入りましたけど、はい、明けましておめでとうございます。今年も
何卒よろしくお願いします。
こんな素敵な場所に呼んでいただいてありがとうございます。
来ていただいて本当にありがとうございます。
いやいや、
久しぶりにお会いできて嬉しいです
ね、
はい、
今年まさか会ってないと思ってなくてね。僕
私もです。
だよね、
1月ぐらいまで
会ってる感じしてたよね。
最近まで。
そしたらまさか去年だったんだと思って。もう3ヶ月経っちゃったね。
はい、早い3ヶ月でした。いや、陽一郎さんは最近何してらっしゃいますか？
は
い、
最近はね、ちょうど今ツアー中で、
はい、
だから基本的に週末は全国各地に行ってて、はい、平日はね、なんか家で仕事してることが多いかな。ごめんね。
いや、そうですよね。お忙しいと、大変お忙しい。
そう、もう一つね、今週からツアーが始まるの、
はい、
2つ同時に動くって珍しくて、
はい、
なんか今家から楽器が全部なくなっちゃってさあ、それ何も考えてなかったのね。何も考えてなかったわけじゃないんだけど、こんなになくなると思ってなかったっていう状態で、
はい、
分かってたのはずなのにギターがね全部なくなって、今ねあ、やばいってなってる家でやんなきゃいけないことがあるのに、あ、ギターがないんだったってなって、
かおりちゃんもいないですか？
あ、彼女はいますね、それってね、僕の家のギターなんだよね、
はい、すごい可愛いギター。野村さんの可愛いギターに私が勝手にかおりちゃんって名前をつけて、ね、呼んでるんですけど、
いわゆるガットギターって言われるね、クラッシュギターっていうのかな、
はい、
普通あれってやっぱりエレキギターってこうネックも細くてさ、弦も細いから弾きやすいけど、アコースティックギターってちょっと一般的に難しいって言われるじゃない。弦もちょっと太くなって、ネックも太いしさ、そのさらに上にいわゆるガットギターって言われるクラシックギターはさらにネック太くて弾きにくいのに、めちゃくちゃ華奢なね、細いやつなんだよね
めっちゃ可愛い。
そう、
いや、未だにたまに思い出すんですけど。
あ、そんなに
本当に
あれケースがないからさ、
はい、
ね、あ、そう思い出した、あれだ、ワッチってば、グループしてます？
あ、はい、
ワッチのギターのレコーディングに貸してあげたら、
はい、
ケースなくなって帰ってきたのね。
そんなことあります？
ケース組んでんだけどいいよいいよって言って、そのままあの生のギターに戻ってくる絶対探しときますって言って、もう絶対そんなのもうないじゃん
ないですね。
で戻ってきてないんだけど、だからずっとさ、バスタオルをぐるぐる巻きにしてたよね。で、はい、この間もこんなギターあるんだっていう時、
そうです、ね、
ホテルのバスタオルみたいなやつにさ、
3
枚ぐらいにぐるぐる巻きになったやつから出てきてね、
はい、
お見せしたら一発で気に入ってたもんね。
いや、もう本当かわいい、
かおりちゃん、
はい、なんか最近もライブとかで対バンするアーティストの方のギターをすごいなんか見させてもらうんですけど、
うん、
前かおりちゃんのこのチューニングの
ペグのところ、
はい、にそっくりなのが
あった、
あって思い出すっていう、もうなんか恋ですよね
そんなに好きになってくれてるんだうちのかおりちゃん。
いてよかったです、お家に。
そっか、なんか確かにさ、この楽器って持った時の音色のキャラクターで、
はい、
その日の気分ってなんか変わるじゃない 洋服着るようにさ、
はい、
あの子ってすごくナローで柔らかくて、
いやそうですよね、
なんかちょっとポロンって弾いてもあの絵になるさ、カフェっぽいっていうかさ、なんか雰囲気あったよね、
はい、
あれでじゃあ今度曲を作るのいいかもしれない、ね、
いやそうですね、使うギターによってできてくる曲違う説かなりあると、
あるよね、あの音色だとさテンポが速い曲っていうよりはさ、こうゆったりした曲って感じの雰囲気ない、
あります、あるよね、でなんかちょっとピュアっぽい、
ねね、
なんか本当に素敵な感じの曲ができそうです。
一回さスタジオに持ってきてくれたあのお父さんの、
あの
すごい高いやつ、
高いやつ
あれとかさちょっとギラついた曲になりそうだもんね
いやあれやっぱ男性的なギター
ですよね、めちゃくちゃ男性的だった、僕の中であれねヘラクレスだもん、カブトムシわかる、あの中南米とかにいるすごい角のなんか、
あ
わかる、ヘラクレス、はい、カブトムシ、今絵浮かんでる、
あのえ動物ですよね、
ちょっと待って、めっちゃ見せたい、
えあのなんかサイみたいな、
そうそうそうそうそう、あ僕あの1回しか見てないのにあのギター、もうヘラクレスだって今思い出したらあれだった、これこれこれ
あれあ虫、
あ虫、
ヘラクレスオオカブト、
あでこれそう、あのカブトムシだよ、
あカブトムシ、
そうそう、
全然違うの思い浮かべてました、
何だった、
えいやサイみたいな生き物、
サイみたいな生き物なんかいるかも、ヘラジカじゃないよね
違います、
なんかあのギターちょっと似てない、
似てるかもしれない、
わかる、なんかあの
あの聞いてくださってる方はぜひヘラクレスオオカブトを検索してみてください、
こんな感じのねギターがあるんでね、
はい、やっぱギターにやっぱ香里ちゃんは女性的なギターで、うん、私が持って行ったお父さんのギターはすごく男性的なギターで、なんか擬人化できるぐらいやっぱキャラクターそれぞれありますよねギターって。
今までねギター擬人化ってまあこの子あの子って言い方はしたことはあるけど、
はい、
名前つけたこともなければあんまりなんてそういうふうにあの発想なかったんだけど、今今日この話をしながら、
はい、
本当だなって思った、すごく腑に落ちるな、あれかも、
はい、
あのエレキギターって、
はい、
結局のところあのギターアンプに挿してその何コンセントに挿してさ、その電気の力でこう音を増幅させてギャーンって弾くじゃない、
はい、
もちろんキャラクター違うしいろいろあるんだけど、そのギターを変えたとて、
はい、
ギターアンプが同じだったりすると、
はい、
なんか一応そのキャラクターはさなんかある一方向一方向の中のキャラクターの違いみたいなこと、
はい、
だけどあのゆうかちゃんってやっぱりアコースティックギターの人じゃない、
そうです、ね、
だからよりさそのギターが自分のボディのを鳴らして出る響きみたいなものに
確かに
ものすごくフォーカスして聴いてるのかもね、
あ確かに、
あと触り心地とかもすごくなんかめでるように触ってたもんねあーかわいいはーってなったもんねすごく覚えてる、まあ、大切にギターを大切に思ってる人だなってすごく感じたもんな、
嬉しいです、それは
だってあわよくばうちの香里ちゃん家に持って帰りそうな目してたもんね
あわよくば
里子に里子に出さないかなみたいな感じのね
でも香里ちゃんはやっぱりあのその擬人化の話で言うと、うん、ちょっとお姉さんなんですよ、
なんでやっぱ香里さんなわけ、
香里さんですね、どちらかというと、なんでやっぱり野村さんの陽一郎さんの、
はい、
家に行って会うぐらいの、
うん、
その
でいいんだ
けど、はい、憧れな感じでいいです
いつかさ、はい、あのじゃあ香里さんで 何か曲ができた時とかさ、
はい、
ライブとかで必要な時、
はい、
あの使ってやってください。
え、いいんですか、
ね、
ありがとうございます。
なんかこれを聞いてくれてるファンの人たちがこれか香里さんって地味って思ったの
かな。いや香里さんは本当素敵なギターなんで。
安いギターなんですよあれ。でも、はい、あのも値段じゃないね。
そうですね、
安いギターなんて言い方するとちょっと香里さんに失礼なんだけどあのほらさっきのヘラクレスさん、
はい、
多分ヘラクレスさん100本ぐらい買えると思う。ヘラクレスさん1本買うのに、
はい、
香里さん100本ぐらい。
え、本当にですか。
じゃないかな、100本大げさか。でも何十本ぐらいじゃないかな。
いや、そしたらやっぱり値段は関係ないです ね、はい、
そうだよね。でも
そうですね、
楽器ってどんどん愛着が湧くし、
はい、
同じものだとしてももう同じものじゃないもんね。
そうですね、
わかるな。今日持ってくればよかったね、香里さん。
あの風について、
はい、
あの話をしたいんですけど、
はい、
あのそのさっきみたいな感じでこの陽一郎さんの優しさに包まれながら風もレオもあの一緒に制作させていただいたんですけど、
はい、楽しかったよね。
楽しかったですね。で風のアレンジですごい印象的だったのは、
うんうん、
なんか風のアレンジの時にその初めましてだったと思うんですけど、
うん、
すごいあの声をめちゃくちゃ褒めてくれたのがめちゃくちゃ嬉しくて、
僕本当に素敵な声だなって思ってて、
いやそれこそそのなんか自分の声にあんまり特徴がないんじゃないかとかって最初は思ってて、うん、だけどそのなんていうんですかね、たくさんの人に関わっていくうちに声を褒めてもらうことがあって、
うん、
でもあのすごいなんかレコーディングしてる時もすごい褒めてくださって、うん、なんか本当に自分の声いいかもって思って、
あ、思えた、それは
思えてくるぐらい褒めてくださったんで、なんか一つの転機じゃないですけど、
うん、
なんか自分の声の個性ってっていうのをなんか自分でちゃんと認めてあげるみたいな瞬間がこの風のアレンジの、
うん
うん、アレンジというか風のレコーディングとか通してあったなって思って。
そっかそっか、
はい、
いやあのね、その僕がまずすごく素敵だなと思ったことの一つに、
はい、
歌を歌うのってこうだいたいなんだろうな、歌うモードに入って声を出すと思う、あのどんな人でも、
はい、
歌うぞっていう、だから喋ってる声と歌う声が違う、ね、シンガーもたくさんいるだろうし、それはプロアマ問わず、はい、歌うっていうモードで発声をするものだと思うの。
うん、
やっぱさ歩いてる時と走ってる時ってさ絶対違うじゃない、フォームも違うしさ、
はい、
よし今から走るぞってなるじゃない、
はい、
僕ねあなたの声を初めて聞いた時にすごい素敵だなと思ったのが、
はい、
その助走がないっていうのかな、
あ
の喋ってる時と歌う時のあのフォームが全く変わらずに、はい、スンって声出して、そしてえそんなに声張らないんだって思うぐらい声は張らないってことがいいとか悪いとかってこと言ってんじゃなくて、
はい、
あそんなにナチュラルに歌うんだって思ったの。でうちのスタジオで録音したじゃない、
はい、
でやっぱりさ歌を歌うってきっとこのポッドキャストで聞いてる皆さんも会話してる声より絶対音大きいと思う、
うん、
鼻歌だったら同じようなレベルかもしれないけどさ、ふんふんふんとか、
はい、
風が吹いていると、これだったらそのトークと歌うレベルとの変わらないけど、やっぱり歌うってマイクの前立ってなおかつレコーディングになったらより、はい、なんていうの、歌うってことに対してなんか フォームがそっちに行くと思うの、
はい、
それがね、あのすっごいナチュラルだったのが、
はい、
もう衝撃的で、これ今練習してんのかなもしかしてあのそういう人いるからさ、あのなんていうの、歌詞カードとか見ながらさ、あのさらっとやってこうなんていうの、口の動きとかを確認して、じゃあ行きますみたいな、それでちゃんとこう音出すみたいな、はい、あ、そのパターンかなって思ったら、あ
の本番だったみたいな、
そう
それってどうなんですか。
いやいや、それで、
はい、
その自然体の中に、
はい、
ものすごい憂いがあって、うわ、すごい素敵な声だなって思ったの。それで、
嬉しい、
あの全然お世辞でも何でもなく、あのすごく素敵な声ですねって、あの初日ぐらいだもんね、多分ね。
いや、はい、すごい最初の方から言ってくださって。
そう、それが僕ものすごい魅力だなと思って。
ありがとうございます。
で、先日あのライブされて、
はい、
あの配信されたやつ、
はい、
あれも拝見させてもらったんですけど、
ありがとうございます。
あの時もやっぱり同じことを僕は思いました。あのこう自己紹介を優香ですって言ってる、そのなんか喋りの中から歌に入る時に、なんだろう、こうすごくなんかもう立って出てきた時からもう歌ってる時も、ああ彼女はずっと彼女なんだなって、あんまり上手に伝えられなくて申し訳ないんです
けど、いや、本当嬉しいです。それは
すごく思いました。
はい、
なんかで、その風の時ってまさにタイトルも、はい、にもあるように、あの風というものを声でもこう表現してる柔らかさだったり、
はい、
うん、こうなんだ、風、あの風はこう暴風じゃなくそよ風の風だと思うのね、
はい、
だから、ああこういう声の表現なんだなってのも思ってたもん。でも2曲目に一緒にね、レオンって曲を作った時に、
はい、
この曲でもやっぱり彼女はこうやって歌うんだって思ったの。だってあの曲さ、急にちょっとロックっぽいっていうかさ、あのつったとつったね、ドラムからこう行ってさ、
はい、
エレキギターも鳴るさ、いわゆるこうちょっとプッシュする曲じゃない？
はい、
柔らかく風のようにゆったりっていうよりは、
はい、
ちゃんとビートがあって。エレキのベースもエレキのギターもある、こうなんていうの、すごいロックロックしてる曲ではないけど、楽器としてはそういうものたちが使われてるからさ、
はい、
あの少しこう声を出す曲だって勝手にちょっと思ってたらつぶやいてらっしゃると思って全然それが、いや、めちゃくちゃ良かったのよ。
よかった
で、あれさ、こう、はい、ね、あの一緒にセッションして書かせてもらったんですけど、
はい、
僕がこうあの時最初ピアノで作ってたよね、確かね。
あ、そう
ですね、ピアノでコード探りながら優香ちゃんがその場でメロディーをこう紡いでってくれてて、その時に、うわ、それメロディー最高だよって言って、あのメロディーが完成して、あのその時にちょっと聖書で録音してみないって言ってさ、
はい、
最初はほらメモのような感じで録音しっぱなしで、
あ、はい、
あのテイクをいろいろ、あ、なんていうの、遊びながらさ、はい、セッションしてたじゃない、
はい、
それで一つのメロディーの形ができたから、じゃあこれを聖書で歌ってみようって言った時も、あの今出来たてほやほやをこう確認しながら歌わなきゃいけない作業でもあったからさ、
うん、
あ、探ってるんだろうなと思って、
うん、
だからこう柔らかく、うん、ナナナナナナって 歌ってるんだなって思ってたら、最後まで歌詞もできてレコーディングする日もそうだったから、そこで確信に変わったんだよね。あ、彼女は喋る時も食べる時も歌う時もずっとこのフォームなんだと思って、なんかいやこれすげえ魅力だと思って、でその魅力をちゃんと理解した僕も、
はい、
俺ナイスと思ったの。これはすごいなんていうの、光るもののこれが武器だってことを僕も武器認定できたから、
はい、
よしって最後自分を褒めるのかって話ですけど、いやすごい、あ、彼女のきっと強みになるなと思って、
ありがとうございます。
はい、なんかベラベラと喋ってすみません。
いや初めてこんな、なんて言うんですかね、自分以上に自分の声に向き合ってくださる、まあ、なんかアレンジをする方って多分アーティスト本人よりも客観的に、そしてなんて言うんですか、対等な感じでその人の声とかに向き合ってる気がして、なんか歌ってる側って本当歌ってるから自分の中から外に出てるものなんで、なんかなんて言うんですかね、自分でしかないんですけど、もうなんかアレンジをしてくださる方って多分その私の声を多分何回も何十回も聞いて、
うん、そうだね、
やってるから多分私よりも私の声に詳しくなってらっしゃるんじゃないかなって思いました、今の聞いて。
今まだね、2曲の携わらせてもらったの2曲だけど、確かにその間に何回も聴くし、なんだろう、それはあるのかもしれないな。もうなんかこう年齢重ねて、
はい、
音楽のこうキャリアが長くなればなるほど、
はい、
正解みたいなことってないんだなって、そう思うことがとても多くて、例えばなんだろう、こうやんなきゃいけないみたいなことってたくさん言われてきたし、例えばさ、なんだろう、じゃあ歌うんだったらマイクの前に立ってちゃんとこういう角度で当てないと声拾いませんよとか、そういうあるじゃない、
はい、
もちろんそれを全部ないがしろにしていいってわけじゃないんだけど、何かこうそういう楽器マナーみたいなことだったり、作り方でもやり方でも歌い方でも、意外とついこの間までで、なんかそれをまず基本正しくやることがイロハというか、ところがなんかこのなんだろうな、5年10年ぐらいの間でどんどん新しいクリエイターたちが自分の好きなように作って、ボカロ世代の人たちもそうだし、その後の人たちも含めて、なんか録音することも表現することも歌うことも楽器演奏することもいいと思えば何でもいいじゃんっていうのが、
はい、
すごく共感するっていうか、でその中でキャリアを通してでもこっちの方がこの人にとってはもっとより輝ける方向のアドバイスがあるなって思った時はそれを伝えてあげたりもするんだけど、
はい、
そんなちっちゃい声で歌ってたら生バンド入ったら声出ないよとかさ言われたら、はい、なんかすごい嫌だよね
言われそうですね。
まあこれから確かに本当にどんどんステージも大きくなり後ろに生ドラムが入ったりってすると一回は来ると思うんだけどね、
はい
でもそれでも、いや私はこのスタイルですっていう、あのなんかそれは昔だったらなんかそういうなんだろう解釈してもらえなかったようなシチュエーションも、今ってなんかすごくいい意味で、あのその人を尊重するなんか制作だったりライブだったりも流れがあるなと思って、今生まれてきた人なんだなって、あ今のあの人なんだなってすごく感じました。
なるほど、
ゆかちゃんを見て
どうなんですかね、その声をそのあんまりそれこそ割と張ってるつもりだったって
、今もさ今も張ってないよ
いや、あのまあそうですね、あのなんか私声ちっちゃいんですよね、
あの魅力だよすごく、
これでも割と大きくなった方で、昔はもっとちっちゃくて歌う声なんて、もっともっと喋る声よりちっちゃかったんですよ。
あ、喋る声よりも歌う声の方がちっちゃかったの。
いや、やっぱ自信ないからじゃないですかね。あの、もうあれでしたね。ボイトレをしたんですけど、その時にすごいもう、そもそも筋肉がないっていうことが分かって、そのやっぱ外見の筋肉と歌う筋肉って全然違うじゃないですか。だからその筋肉をつけて、このボリュームです。
え、ボイトレに行ったの？それは結局。
あ、はい、ボイトレに通わせてもらって。
今も、
はい、そうです。
あの、そんなちっちゃい声で歌えるわけないでしょみたいなこと言われなくて積んでるんだね、じゃあね。
え、そうですね。え、
よかった。
結構、なんていうんですか、声量自体は多分結構あって、あ、なんていうんですか、筋肉、筋トレとかを通して声量自体はかなりついて、そのボイトレで歌うときとかかなり、なんていうんですかね、自分的にもすごい大きい声を出して歌うんですけど、ただやっぱりいざ自分の曲ってなったときに、なんかそのまあ自分の自己分析ですけど、多分曲を作るっていうこと自体が、そのギターを持って作るっていう、そのスタイルってなんかその自分をあんまり歌い手だと、あのいう、なんていうんですかね、区別がないままギターを持ってただ曲を作って、そのなんていうんですか、結局座ってギター抱えた時のにできる曲だから、その例えばレコーディングとかになっても、なんて言うんですかね、その時のテンションのままでいるのかもしれないです
ね。ああ、なるほどね。
だからその他のアーティストのすごいなんかハッピーな曲とかは、その割と大きく歌ったりするんですよ。
なるほど。
なんですけど、多分なんか自分の曲ってなると、
なるほどね、
あんまり声張ったイメージないですね。そういう、
じゃあさ、例えば立って作ってみるだけでも違うかもね。
そうですね。
座るとさ、この非常に弾きやすいポジションでさ、ギターも弱く弾いても、なんていうの、耳との距離も近いから、
はい、
そうすると弱くていいから、弱いギターだと声張ったらね、ギター聞こえなくなるから、弱いギターに弱い声になるじゃない、でも立つとさ、ちょっと強く力入ると思うの、座るより。そうするとちょっと大きい音が出て、 それに負けないようにって体が勝手に反応してくれるかもしれないな。
そうです。
あとなんだろう、例えば僕がギャンギャン弾きながらね、
はい、
目をつけてってやったらうるさいなと思いながらもう、そんなうるさいっていう気持ちがちょっと出て、
はい、
強い声で歌ったりとかね、
はい、
あるかもしれないね。
そうです。
ガヤガヤのところで作るのとかいいかもね。
そうですね。
うるさいところで、工事現場の近くの公園とかでさ自転車とかでさ、工事ってそのマンション建設中みたいなとこ、ほら何デシベルとか出てるじゃん最近、
はい、
今5音何デシベルあそこうるさいわっていう近くの公園って作るのどう？
多分全然違う曲できますね。
ね、違うよね、
はい、
面白そうだな。いいね。え？いや、至って真面目だよ。
でも私そのあのなんていうんですか、スタートが、
うん、
その本当にあのまあちょろちょろギターに小さい声で歌い始めて、うん、でそこからなんていうんですかね、その。ある変化、
うん、
をなんかなんて言うんですか、発展途上、
うん、
だって自分ではずっと思ってて、なので多分今までの曲はそういう曲がばかりだけど、
うん、
これからどんどんいろんなことに挑戦したいなとは思ってるので、
うんうん、
なんか年齢とともにいろんな自分の、
うん、
なんていうんですかね、開拓してなかったところとか、うん、どんどんしていきたいなとは思ってますね。
あのすごくやりたいことが明確な人だなって思ったの。あ、これやりたかったんですよ、これもとか、
はい、
あのこう声もそうだけど存在もや柔らかいからさ、なんていうの、こうすごくこうその初対面で主張の強い人っていうよりは柔らかい人っていうファーストインプレッションあったんだけど、
はい、
これがやりたかったんですっていうその自分の思いはすごい強い人だなって感じたの、
はい、
それすごく素敵なことだと思うんだけど、
はい、
あ、だから歌う人なんだなって思ったし、
なんかその野村さんとのレオン陽一郎さんとのレオンが
大丈夫
レオンが、
うん、
あのそういうセッション形式で初めて制作した感じだったので、
うんうん、
なんか自分的にもすごいその行くまでの間、
うん、
その楽しみだったけど不安もあって、その自分
行くまでっての
うちに、あ、行くまでっていう、あのその、う
ん、作るまでの、
はい、実際にそのお会いしてセッションするまでの、
うん、
そのなんていうんですか、その自分をあのなんていうんですかね、結構頑張って自己主張しようという感じではないですけど、
なるよね、
なんか、
うん、
その初めてだったからすごいあのなんかもう自分があの自分でもあんまりまだ分かってないので、そのなんか自分のその自分っていうものをなんか頑張ってその引き止めておこうと思って、
うん、
結構そのなんていうんですかね、意識的にではないですけど、うん、結構大げさに自分を持とうとしていた感じはあったんだろうなと思うんですけど、ね、うんうんうん、
それはあのなんだろう、始まるまではそうだったわけじゃない？
はい。
で実際そのセッションが始まってからはどうでした？
はい、あの
今さ急に変わったね、あの 僕今司会者になっちゃったよね。
確かに。
今ちょっと徹子の部屋かと思ったもん自分で、ね、座りなんか急に逆になっちゃったよね。今すみません、
こういうトークっていうものがちょっとまだ私慣れてなくて、でもありがとうございます。
ありがとうございます。どうでした？
何でしたっけ。あ、そうですよね、始まってからあのなんかそのポッドキャストを聞いてくださってる方々はそのあのあんまりどうやってレオン作ったのかとかあの言ってないんで分かってないと思うんですけど、うん、なんかその最初だから私めちゃくちゃ失礼なことを言ったんですよね。
何も記憶がそんなないけど、そんなの
あのギターコード、私の曲の作り方はギターコードを決めてそこからメロディーと歌詞を作るっていう感じなんですけど、うん、なのでギターコードでなんて言うんですかねがその引き金じゃないですけど、
うんうん、
で何かそのトリガーになるみたいなことが多くて、うん、なのでそこをなんかその自分で焦っててそのなんかちゃんとなんか自分が引き出す、うんうんうん、あの糸口になるような、うん、あのコードじゃないと自分何も出てこなかったらどうしようっていう不安があって、うんうんうん、なんでコード進行の時になんか野村さんがそのアイデアとしていくつもコードを弾いてくださってた時に、うん、なんかこのコードすごいあの車酔いするんですよねって言ったんですよ私。
もうその車酔いの意味が最初わからなくて、車酔い、このコードは車酔いする。
そう、なんかコードにも失礼だし、なんかその なんですけど、
でもね、
はい、
あの最初その車酔いっていうワードは、
はい、
あの初めての表現だったから、
はい、
えってなったんだけど、あるこう、あるコードの進行に対して、はい、僕も嫌悪感を持つものってあるのね、
はい、
であの表現がどうなのかあれだけど、きっとそういうことなんだろうなってのは、
はい、
あの思ったの覚えてる、
はい、そこでなんかちょっと陽一郎さんはやっぱりその優しく、あ、そうなんだみたいな感じで受け止めてくださったから良かったですけど、後々からもう自分で発したその言葉が衝撃的すぎて、なんだ車酔いコードって思ってすごい
分かる。でも、
はい、言語化できないことが自分の中でまだかなり多くて、その曲作りも発展途上だし、なんかそういう中でそのどうやってその自分のこのなんていうんですかね、曖昧なものをなんかできるだけその伝わってほしいって思って、なんかそんな感じの、
え、ずっとそのままでいいじゃない。
あ、
そんなとこ上手にならなくていいと思う。
ありがとうございます。
伝わるし、なんか、え、それそのモヤモヤしたことをね、
はい、
歌にしてる人なんだと思うし、
そうですね、
なんかね、その車酔いの話で言うと、いつかね、きっとこういう日が来ると思うんだけど、
はい、
わ、この曲素敵だなって、その曲をある素敵な曲との出会いがあって、自分で、あ、コピーしてみようとかやってると、
はい、
え、このコード車酔いじゃんって見つける日が来ると思う、うん、
はい、
で、え、待って待ってってなると思う、
はい、
何度確かめても自分がすごく嫌いで、この車酔いコードだと私は曲を好きになれないって思ってた、それが思いっきりあって、でもその曲が好きで、
はい、
っていう日がいつか来ると僕は思うの、僕には来たんだけど、その時に一つ気づくんだけど、ああ、コードって所詮コードで、
うん、
メロディーが主役なんだと、
は
だからそのメロディーが自分にとって素敵なものであれば、
うん、
自分の思う自分の琴線に触れるメロディーであれば、そのコードってのは一回音にでも響きが変わるんだって、
うん、
あれはすごく景色が変わるっていうか、なんか僕にはその体験がいくつかあって、
はい、
だから今もなんだろうな、何でもいいっていうと語弊があるんだけど、コードはやっぱ所詮和音、その伴奏、
はい、
なんかやっぱり一番その腰となるものはやっぱメロディーなんだなってつくづく思うんだよね。だから逆にこう誰かの曲をアレンジしたりするときはコードを全部変えちゃうこともあるしね。で、そうすると全く違う風景にもなるしさ、景色、僕なんか洋服に似てるなと思って、その人は変わらないんだけど、着せるジャケットとかさ、シャツの色とかで、
はい、
どんなジャンルにでもなるじゃない、
はい、
だから音楽のジャンルってヒップホップでもクラシックでもジャズでも、
はい、
ポップスでもジャンルカテゴリーはそのカテゴライズされてるんだけど、それがメロディーがそうとかじゃなくて、そこにこう着せてあげたお洋服のジャンルでそうなってるだけだなって僕はそう感じてる人で、
はい、
なんか何だろう、このさらにまああと音色とか、いろいろそういうものです。より細かくそのジャンルっていうのは変わっていくと思うんだけど、この間一緒に作ったみたいに何かのピアノとかギターでポロンと弾いてメロディーを生むっていうことのことな、
はい、
にやっぱなんか根っこの音の表現の強さがあって、そこからその時代のなんかサウンドにしてみたり、コード当ててみたり、
はい、
って思うんだよね、うん、なんか話が脱線してって申し訳ないんですけど、
うん、
そうだから車酔いの話今すっごい思い出したんだけど、
はい、
いいねいいねって思ったもん、あの時嫌なことがあるってすげえいいじゃんって思って、だってこれ嫌なんでしょ、いつか好きって言わせたいわとかも思ったしね
そうですね、いや、いつかは絶対好きになると思いますね。
ねえ、なんか、
はい、
かつ、その、いつかさ、これ車酔いじゃんって、あれ車酔いでしたって報告受けるのが、なのになんでこれこんなに好きになったんだろうっていう日が楽しみだな。その時ってさ、絶対理由があると思うの。なぜなら、はい、コードは和音だし、そこに乗ってるメロディーもちゃんと音楽だからさ、そうするとさ、はい、理由があるから、
うん、
それを研究するのすごい好きね、アナライズする、そのこういう和音に対してこのメロディーが来るとこうなんだとか、なぜあの曲のこの場合はこのコード進行でこんなにかっこいいのに、あの曲の時はこんなにちょっと稚拙に聞こえるんだろうとかはさ、
うん、
その和音に対するメロディーの動きだったり関係相対的なものの、あれなんだけど、
うん、
それを解説したいもん。その日その時に
聞きたいですね。
なんかこれはさ、じゃあこういうのでさ、ちょっと作ってみようよとかさ、楽しそうだよね。
楽しそうですね。
なんかベラベラ喋ってごめんね。
いや、でもその私の曲作りの方法が そのコードを自分で作って、うん、そこからメロディーと言葉っていう、あのそういうなんていうんですか、道、そういうパターンをなんていうんですかね、本当曲を作るってなんかあんま普通に生きててないことじゃないですか、うんうん、からその作り方って人それぞれだと思うんですけど、私はそれで作るっていう方法でやってきたけど、
うん、
そこにはじ初めてぐらいの感じで、その陽一郎さんとなんていうんですか、鼻歌っぽい感じでメロディーを探し出すみたいな、なんかたくさん生んでメロディーを鼻歌で作って、それをここいいねとか、
うん、
でそうやって見つけ出していくっていう新しい音楽の作り方の方法をそこで体験したので、
うんうんうん、
なんかそれでまたさらに私的にもなんかまた新しいなんていうんですか、音楽の道って言ってるわけなんですけど、うんうんうん、なんか音楽の関わり方というかやり方というか方法がなんか開いたなっていう感じがして、うん、なんか
嬉しいな。
そういう意味でもこの2曲はいろんな新しい扉が開いた感じがして、
僕あの時にそういうのが初めてだって聞いたから、
はい、
その日のなんていうの、出来栄えって優香ちゃんにとって一生残る日だなと思って、
うん、
絶対成功体験をしてもらいたかったの、
うん、
でただ無難な成功体験ってあんまりこうなんだろう、僕はせっかく一緒にやるなら、
はい、
そのあんまり意味がないって言うとあれだけど、なんかちゃんと身になる成功体験をしてもらいたいってのがあって、
はい、
だからね、わざと一番癖のあるメロディーを一番最初に持ってきたの、
はい、
テラレラララテラレラララ
っていう、そうでしたね、そうでしたね、
あれさ、テラララララって、
はい、
もう今ね、もう聞かれてる人はその曲を聴いちゃってるから、
はい、
何の違和感もないかもしれないけど、
はい、
何かこうポロンポロンとコードをね弾いてる時に、テラレラララって意外と、はい、なんてちょっと突飛なメロディーだし、
うん、
なんかあの時ちょっとなんかなんだそれ沖縄民謡みたいだねみたいな話とか出たよね、
はい、そうですね、
でなんかこうその時は多分ねちょっと奇抜な異色なものだったはずなの、今はもういろいろ馴染んでしまってそう聞こえないと思うんだけど、
はい、
で僕はその鼻歌が出た時にそれって言ったと思う、それめっちゃいいからもうそれ、
はい、
それ一番最初に持ってこようって、
はい、
でなんて言うんだろう、コードを柔らかく作りながら醸しながらさ、そこに柔らかいメロディーの乗せるっていうのは多分得意だと思うの、
うん、
一人でそういう曲たくさん作ってきただろうし、風とかもすごいそういう素敵な曲だと思うし、だから全く違う成功体験を、
うん、
一緒にしたくて、
うん、
それでなんかちょっと斜めからの角度みたいなメロディーが出た時に、うん、僕は特に反応が大きかったと思う、それとか、
うん、
それいいよとか、それ無難じゃないとか言った気がするな、
はい、そうですね、
そうやってあの曲がね、
はい、
しかもピアノだったしね、
そうでしたね、
そうでした、うん、多分ね、あ、ギターだった、
どっちでしたっけギターも結構
やったね、
はい、
どっちもやったよね、
どっちもですね
でもレオンのあのメジャーセブンスっぽい感じは確かにギターを持った時に生まれたのかもしれない。
そうだった気がします。
もう一個さ、あのそんな感じで鼻歌なんていうの、なんかこっちが僕が勝手にどんどん弾いてから歌ってよみたいな感じでさ、風のレコーディングかなんかしてる時にさ、
はい、
フラットやったピアノの曲あったの覚えてる？
あ、なんかバラードっぽいやつ
ですか？そう、あれさ、はい、いい曲だよ
ね。いい曲ですね。
あれ残ってるかな。今度なんか遊ぼうよ。
あの曲ね、ぜひお願いします。
なんかすごくこうなんていうの、色彩のなんかこうなんて言ったらいいの、なんかある、すごいいいメロディーだったなと記憶があるんだよな。
私もあれまだ
感覚は。あ、本当。あ、いいね。あ、お互いそのさイメージがそうなってるっていうのはすごく嬉しいね。そっかそっか。そのうちあれじゃない、あの生で曲作ったら、
生で
こうやって収録しながらその場で。
あ、でも全然ありですよね。
ね、
はい、いいですね生で。
なんか自分のあのルーティーン、なんていうの、その例えばさ普段食べてるご飯でもさ、
はい、
ちょっと公園持ってったりするだけで全然気分違うじゃない。
はい、
なんか曲作りって僕そういうのすごく大切な気がして、
うん、
無理するとしんどいじゃない、
はい、
じゃなくて自分が楽しむっていうさ、あの工事現場の近くで歌うのは無理することかもしれないけどね。やばい、おかしくなってきた。やばいやばい、壺に入っちゃう。なんかいいな、公園に一緒にギター持ってってね、出るのとかもいいかもしれないしね。
いいですね。
うん、いいと思うな。
曲作るのってすごい楽しい作業ですよ
ね。あ、それ嬉しい一言だね。作るのがしんどいじゃなく楽しいって思えるのがさ、
楽しいですね。
よかった。いや、そのレオンの時が初めてだったけど、そこが辛かったら楽しいって思ってくれなかっただろうか。
楽しかったです。
成功したってことだ。
はい。
嬉しいわ。
でもレオンめちゃくちゃ聞いてくれる方々からめちゃくちゃ評判が良くて。
あ、本当に、
はい、
嬉しいな。
なんかやっぱりなんて言うんですかね、自分的にもすごい聞いてて、
うん、
だから本当になんて言うんですか、曲作りってなんかアウトプットだけじゃなくて、
うん、
なんかやっぱり他の方とやってインプットにもなるんだなって思って、うんうんうんうん、このレオン作った後からすごいなんて言うんですかね、聴く音楽もやっぱり変わってくるっていうか、
うん、
自分が心地いい音楽とかもどんどんどんどん変化していくので、うんうん、なんかはい、すごいいい曲だなって思いますよね。
いや、嬉しいね。発見あるよね。
はい。
で、僕も、そこで、そこ、そういうメロディーか、とかさ、
はい、
そんなつぶやくように歌うんだ、この曲も、とかさ。なんかね、すごくすごくたくさん発見があったし、あの作曲ってことともう一つ別で、その録音する上で、
はい、
そのいわゆるレコーディングするなんていうの、機材とかさ録音する、はい、その録音の仕方みたいなことすごく好きで研究するのとかが、はい、だから、ああ彼女の声をもっとこう みんな今イヤホンで聞く文化が多いだろうし、もっとゆかちゃんの声をなんていうの、耳あ、もうあなたが1センチ手前にいるようにさ、1センチ前で自分の前で口開いてこう歌ってるようなさ、目を閉じて聞いたらね、
はい、
ぐらいあのなんかそういう声で録音したいなとか、
はい、
こういう曲だったらそれがいいなとか、なんかそういうことも考えるの好きなんだけど、
はい、
なんかそういうベクトルの曲、そういうベクトルで考えたあの曲作りとかも楽しそうだなとか、
はい、
思いっきり優雅を感じられる曲みたいなさ、
はい、
なんか伝わるなんて言ったらいいんだ、ね、こう広い空間の中で歌があるっていうより、何か弾き手の、うん、耳元で、
はい、
ずっとあなたの声がこう聞こえるみたいなのとかもやってみたいなとか、
はい、
思いました。
そういうのすごい好きですね。それ、はい、近いの好きなんですよね、私。
僕も近いの好きなの。そう、なんかそれで言うとさ、リバーブ、あのいわゆるカラオケで言うね、エコーだよね、はい、あの声を響かせる、あれをレオンとかも作ってる時とかに全然使わなかったもんな。あれってある方が歌いやすいんだよね、歌い手さんがね。
あ、確かにそうかもしれないです。
気分も上がるし、
はい、
でもその僕ら歌のそういうエコーの成分があるものをウェットって言って、はい、エコーの成分ないのをドライってよく言うけどさ、
はい、
そのドライな時のゆかちゃんの声がよりそのなんていうの、ささやくような声の中のざらつきとか、
うん、
あのなんていうんだろう、声のなんか今起きてる口の中のアクシデントみたいなものとかも
アクシデント
アクシデントなんてい
う、なんかめちゃくちゃ事故ってますか。
あのね、いや僕さ、それあのリップノイズって言うんだけどさ、よくあの、はい、唇ピチャってなったりとかさ、
あ、はい、
なんかなんていうの、まあアクシデントじゃない、
はい、アクシデント。
初めて言ったけど、僕もアクシデントだったよね。でもそれってその悪く言えばノイズなんだけど、
はい、
でも年々好きで、そういうのが、
はい、
楽器全般に、
はい、
なんか排除していく方がもなんかつまんないっていう か、
うん、
なんか明らかなね、そのコードのミスとかじゃないじゃない、
はい、
なんかね、そういうのってすごくなんか魅力で、
はい、
なんかあなたの声のそういうアクシデントをいっぱい録音したいなっていう、なんかフェチみたいな話になってるのこれ。変な意味じゃないんだよね。なんて言ったらいいんだろう。録音して今さ、
はい、
どんどんどんどんこういろんなものがトリートメントされて、
いや、
それ写真一枚撮ってみてもさ、はい、もうフォトショップで全部綺麗にできるしさ、
はい、
なんか余計に今だからこそあまりそういう過剰なトリートメントしない良さみたいなのも新鮮に聞こえたりしないかなって思う。最近映るんですが流行ったりしてるでしょ。
嬉しい、持ってますよ。
なんか好きだもんね、はい、写真。そうだ、
だからあれなんですよね、
ほらあんなのさ、
はい、
アクシデントばっかじゃん。
アクシデントばっか、それがいいんです ね。
あ、それそれ、あ、嬉しい。すごいいい着地したな。なんかそれです、アクシデントって言い方がおかしかったね。ありのまま、
ありのまま。
ノイズも愛するってことだよね。
ノイズも愛する、いいですね。
でも不思議だよね、 iPhone のカメラとか性能いいもので撮ると気になったものもさ、ああいうもので撮るとさ、 馴染んで気にならなかったりするじゃない、
はい、しかもなんか時代的にもすごい逆に若者がそういう不完全なものをすごい好む、私も若者なんで映るんですとか、ね、なんかあとやっぱ外国とかそういう緩い、あの録音方法とかも増えてきてるから、そういうのに逆に心地よさを感じたりとか。
そうだよね、ビリー・アリッシュがもうね、いわゆる、ね、ベッドルームであれを作ってると思うと、はい、本当だよね。
そうですね、
彼女も声張らないよね。
あ、だからビリー・アリッシュ好きなんですよね。私、
僕も大好きな、
音楽作り始めた時から好きで、なんかやっぱ憧れみたいなのがあるんだなって、ちょっと今はそういえばって思いました、でもあれ、はい、いや、あのレオンのなんか録音方法で言うと、あのずっとウィスパーの音も入ってますよね。
あ、そうだったね。
それが多分聞いてる人は分かんないけど、でもなんか隠し味じゃないですけど、
そうそうそう、あの時そうだった。でもね、そう、まあ、それをさ、あの田中すると、普通に歌ってくれた後に、
はい、
全部ね、あの、はい、本当に、なんだっけ、あの歌詞、頭
塗り直したを塗り直したって、
ちょっと、4小節歌って、それ
塗り直した赤いリップ弾けるは浮かんじてる
っていうね、
入ってるんですよね。
それを撮って2本撮ったかな。で、こうメインの歌の周りにそれをまとわりつかせて、
はい、
こうちょっと不思議なサウンド感を狙ったんだけど、
はい、
それもさ、なぜそれをやろうって思ったかっていうと、ゆうかちゃんが声を張って歌わなかったからだと思う。だからそのそれが呼び水となって、あ、そのアイデア試そうってなったんだと思うのね。だからやっぱその声の、なんだろう、特徴というか、その魅力がまた他の魅力を呼んでくるんだなって。
じゃあもうい
っぱい試そう。
そうですね。でもだからよく聞くと入ってますよね。
ああ、そうだよね。ウィスパーが、うん、そうだね。
めちゃくちゃよく聞くと、
いや、あれ楽しいし、あのサウンド感僕大好きだから。
はい。
別に他の曲でさ、はい、やったっていい、もう大好きなことをどんどん取り入れて、
そうなん
ですね、いっぱいやってさ、
はい、
なんか。それやってるうちにまた別のアイデアが思いついたりするかもしれないし、
うん、
なんか実験しながらさ、
はい、
いいね、
いいですね、
楽しそうだ
ね、楽しそうです ね、 ね、
そうだ、またセッションしたいね。
したいです、ぜひお願いします、
ね、いや、こちらこそお願いします。
どんどんいい曲できちゃいそうです
。いいですね、それは最高だね。
今回のポッドキャスト聞いてくださってありがとうございました。レオンと風を一緒に作り上げた野村陽一郎さんをお招きしてスペシャルなトークをお届けしました。
ありがとうございました。楽しかったです。とても
楽しかったです。なんか聞いてくださってる皆さんは多分音声だけでも陽一郎さんのこの人柄、お人柄とか雰囲気がすごい伝わったんじゃないかなと思って、きっとこの2曲がさらに、なんていうんですかね、さらに伝わったらいいなって思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。という感じで、あのレオンのミュージックビデオが公開されていますので、皆さんぜひ何回でも見ていただきたいです。あと、あの EP も ぜひ何十回でも何百回でもたくさん聞いてください。それでは野村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今回のポッドキャストはこんな感じで、また次回聞いてください。 See you
See you